南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、五章の五章の ページが虫持ち五章の1491の1491の始めからそのページの最後まで、虫持ち御所の始めから1491、御所の後ろの方ね、1491、虫持ち御所の始めから最後の行の「ソーラワザリケルゾ」までね、読みます。いいですか。はい、じゃあ一緒に読みますね。虫持ち御所、虫持ち一百枚貸し一個玉いおわんず、正月の一日は日の始め、月の始め、年の始め、春の始め、これをもてなす人は、月の西より東を指して三つがごとく、日の東より西へ渡りて明らかなるがごとく、徳もまさに人にも愛せられそうなり、そもそも地獄と仏とはいずれのところに候ぞと尋ね候らえば、あるいは地の下と申す経文もあり、あるいは西方等と申す経も候、しかれども異彩に尋ね候らえば、我らが五尺の身のうちに候と見えて候、さもや覚え候ことは、我らが心のうちに父をあなずり母を愚かにする人は、地獄その人の心のうちに候。例えば、蜂巣の種の中に、花と蜜との見うるがごとし、仏と申すことも、我らの心のうちにおわします。例えば、石の中に、ひやり玉の中に、宝のあるがごとし、我ら、凡夫はまつげの近きと国の時とは、みそろうことなし、我らが心のうちに、仏おわしましけるを知り、そらわざりけるぞ。南無法蓮華経、南無法蓮華経、 南無蓮華経。今日はですね、白渦さんのところで、21日に亡くなりましたご主人のですね、七日式ということのこの法要と、それから白渦さんの方から合わせてですね、皆さん方にもお参りをしていただいて、白渦さんのところで、行い宅奥を行いたいということでですね、ご主人がね、正月前に亡くなりましたので、私もね、ちょうど今虫持ち御書を読みましたけども、正月を味わう前にご主人が亡くなりましたから、ここでね、改めてご主人にもね、正月の気持ちを味わってもらってそれで、供養することができればありがたいなというふうに思って、あ、それはいいアイデアだなというふうに思って、今日を迎えました。まあそうは言ってもですね、亡くなられた21日もそうですけども、12月の31日もその次の1月の1日もですね、全く、まあ、同じ日で、なんですよね、特別、1月1日だけがピカピカ輝いてるということはないんですけども、本当に、もうその何にも変わらない、この時の流れというものの中で、今読んだ虫持ち御書の中にこの大聖人様が本当にその人間が作ったその区切りですけれども、それを祝うっていう始めをこの大切にこの祝うということがいかにその大切なことなのかということをこの大聖人様がこの示されているわけなんですね。しらけてですね、別に変わらないじゃないかということで、その始まりのこのメリハリも何にもないこの人間の心であったならば、それは非常に愚かなことだし、人に愛せられるということもなくなってしまうんだということをですね、この大聖人様はこの私たちの心というものを見透かしてこの戒められ、そのことを大切にこの生きるということ、始めというものを大切に、終わりというものをですね、この本当にこの大切に考えていかなきゃいけないと、そうやって始まりの希望と、それからその終わりの反省、まとめということをそのきちっと持ったですね、その人間でなければ人間としてその正しく生きていくということはこのできないんだということをこの言ってるわけなんですね。そして、もう大聖人は、この正月、これ正月の5日にその書かれている、まあ、今私たちで言えば大聖人の時代には年賀状っていうのはないですから、年賀状みたいなものなんですね、この正月の正月に合わせて、信者さんがお餅をですね、この100枚、このご供養してくれたと、それも虫餅と言ってですね、今この丸餅はこのぐらいのこの大きさなんですけども、この虫餅っていうのはですね、そのこのぐらいの大きさのこの餅なんですね、ちょうど人差し指と親指、左右の人差し指と親指をこう丸くしたぐらいの大きさにでなんですね。大きいですよね。で大きくて、そして真ん中にですね、そのある程度固まってからこの十字に その隠し包丁をこの入れてあるわけなんですね。それで、そのこの餅をですね、大正にはずっと身延にいて、身延から降りるってことはなかったんですけども、日光上人はじめですね、他のお弟子さんたちが信者さんのところにですね、手紙をこの持って届けに行くと。この身延の山の中ですから、今みたいに郵便ポストがあるわけじゃないですからね、誰も手紙を取りに来てくれませんから、まあ、一つの方法は信者さんの手紙をこの届けるその飛脚のような人がこう身延に、伊身延の山をかき分けてこう手紙を届けに来ますよね。そしたら大商人はその帰りの便はそのちょっと安くなるんですね、その値段がついでですから。ですからそこでそのしばらくその帰りの人を待っててもらって、それでその急いでガーッとこう手紙を書いてですね、それでそのそれをまた元の人に届けてもらうというその方法があったわけですね。ですから大聖人の御所の中でもう本当に短いその手紙がこのあったりしますけども、それは要するにそういう時にその急いでその筆を走らせた手紙なんですね。それかもしくはもう書いて届けようということをもう分かってて長い手紙を書いて、でしばらく置いておくと、でそういうこのついでがあった時に託すということで、そういうことがない時にはもうお弟子さんにこの旅をしてもらってこの届けてもらうと。でその時に大将にはお金ありませんから、ですから弟子たちももう全部野宿の状態ですよね。時代劇見てると、なんか村の外れのお堂かなんかに、なんかなんていうんですかね、障子が破れた格子みたいなお堂に、このなんか寝転がってる人がいたりするんですけど、本当にそういうふうにしてお堂のお堂、そういう空いてるお堂とか縁の下とか、そういう風がちょっと防げるようなところに、この野宿をすると、宿を取って料理を食べて、お酒を飲んでなんていうような、そういうようなこの旅費がないわけですよね。ですからこの十字に隠し包丁を入れているそのお餅をこの割ってですね、4分の1にすると1食なわけですね。このかけらよ、かけらが1食ということになるんですね。まあ、若いですからちょっと足んないなと思ったら2つ食べるでしょうけども、そうやってそのちょっと火を起こして、でその炙って、それでその膨らまして、焼いて膨らまして、それでこの食べると、それで腹を満たして、それでまたこの次の道に行くというふうにこのしてたわけですよね。だから信者さんはこれ正月のお餅なんだけども、だけどもそういうことをそのしてこの大聖人様たちがしのいでるということを分かってますから、ですからその100枚に及ぶところのこの隠し包丁を入れたところの蒸し餅をこの正月の祝いのこの極用としてこのお供えをしたと。正月のお餅だから立派なお鏡かなんか備えるべきじゃないかと思うんですけども、そういう生活にこの使ってもらいたいということで、この蒸し餅の御所、蒸し餅をその極用された。だけど大聖人様はそれを本当に正月のこの祝いのその極用だというふうに考えて、それをありがたく いただくと。ただ1月1日の正月をこの祝うということだけじゃなくて、その正月に合わせてそのことをこの心がけて、ご供養してくれたということに対して、大聖人様は非常にその深く感謝をされて、最初のところに書かれているということなんですね。だけど大聖人はもういきなり、そもそも地獄と仏はいずれのところに候ろうぞと。普通年賀状に地獄はどこですかということは書かないですよね。そんなことは書かないんですけど、もう大聖人はもう正月から、もう私たちのように、まあ年賀状なんか書いて出しても、面倒くさいし、もうそろそろやめようかなと思って出しているような人がほとんどの、そのあれじゃなくて、もう一通一通がその貴重なものなんですよね。だからその新年明けましておめでとうございます、それで終わりというようなその手紙は、もう大聖人としてはもう出す意味がこのないわけですよね。だから正月なんだけども、もう本当に信仰として大切な、その私たちの命っていうものはどういうもんなのかということを、もう一行でもこの大聖人は書かなきゃいけないというふうに考えて、そもそも地獄と仏とはいずれのところに候ろうぞと尋ね候らえばと。今の私たちの感覚で言えば、縁起でもないことを正月から嫌がってということですけども、だけど大聖人は正月だからこそこのことをこの真剣に考えて、この真剣に伝えなきゃいけないというふうに、その考えてこの書かれているわけなんですね。で、地獄っていうと、この地面の底にね、このあるように、もう人間が生き埋めになったみたいな、そういうところにこの地獄があるんだとですね、いうふうに考えている人、それから極楽っていうのはその西の方にあるんだと。西方極楽十万六土といって、その南無阿弥陀仏の人たちは西の方にその極楽のこの仏の世界があるんだというふうに、この言ったりこのしていると。しかし本当にじゃあどこにあるのかって言ったら、私たち一人一人の心の中にこの地獄っていう苦しみも、この仏っていうこの悟りの命も、みんな私たちのこの何て言うんですかね、私は解剖したの見たことないんだけど、ちょうど私たちの心臓は五寸って言って、この原骨の大きさがだいたいその心臓の大きさだというふうにこの言われてるんですね。だからこの心の臓、まあ、英語で言えばハートって言いますけども、この、まあ、心の臓はただのこのポンプのこの臓器ですから、本当の心は頭の中ですけども、でも一番この心臓がこの臓器の中で一番中心の役割を成しているということで、この胸三寸のこの心臓のこの命の中にこの心っていうものがその備わってるんだというふうに、この、まあ、昔から洋の東西を問わず、そのみんなそういうふうに考えてたわけなんですね。だからこの要するに真の像、全体で言えばこの五尺のその体の中にですね、その仏の命も地獄の命もですね、そのみんなこの備わってるんだと。どこにあるんじゃないんだと。だから西の方に極楽を求めたりですね、そして地獄っていうものを土の底に求めたりするんじゃなくて、自分自身のその心の中にそれを見出していかなければそのいけないんだということをこのおっしゃってるわけなんですね。ですから私たちが産んでこの育ててくれたところの父親やその母親っていうものに対して、この侮るような、その軽蔑するような、 そういう心というものを持っていれば、それはその人に対してその憎しみの心というものを持てば、自分の命も地獄だということなんですね。つまり相手だけに対してその憎しみが向かっているんじゃなくて、自分の心にもその憎しみの心というものがその向かっているということを誰もが忘れているけれども、人をそうやって呪えば自分もその地獄の命っていうものにこの定まって、地獄の命が定まってしまうということをこの考えなきゃいけないということをこのおっしゃっているわけなんですね。なんで大聖人がそういうことを言ってるかというとですね、仏の命も地獄の命もですね、外に求めるんじゃなくて、私たちのこの心、命というものの中にその仏の命も地獄の命も収まっているということは、いつも皆さん方に申し上げるように、地獄、ガキ、畜生、修羅、人間、天上、聖門、円覚、菩薩、仏という実界の命が、その私たちのこの命というもののこの姿というものをこの作ってるんだと。つまり私たちの命は地獄の命だから、どっかに捨てたいとかなくしたいとかいうふうに言っても、その命はちゃんと収まってると。仏の命だけ欲しいと言っても、仏の命だけを求めるということはそのできないと。でこの法華経の南無法蓮華経以前の教えは、みんな地獄の命、ガキの命、畜生の命、その命を全部なくして退治して、そして自分の心から追い出したら、仏の命だけが残って仏になれますよということを説いているけれども、だけどもそれは人間の命としてできないことなんだと。絶対にできないと。いつも皆さん方に例えますけれども、私たちの体から出てくる赤のように、その時はピカピカにこの赤一つなく洗い流したとしても、その瞬間からまた赤がこの出てくると、次から次に赤が出てくると、次から次に赤が出てくるということは、要するに逆を言えば、私たちのこの命っていうものが成長して脱皮してるということなんですよね。新陳代謝をして、この食べ物を食べて栄養をとって、そして次から次にその細胞が新しく変わってるから赤が出てるということなわけですよね。ただの汚れとして出てるんじゃなくて、古いものを捨てて新しい細胞がこうやって出てくるから、要するに古いものがいらなくなって赤になってこの出てくると、それが汚れになっていくということですから、それはただの汚れじゃなくて、その自分の命というものが次から次にこの新しく成長して新しくなっているということの証でもあると。だけども我々の迷いとか悪い心とか、そういうものも赤のように次から次にこの出てくると。だからその次から次に出てくるものを、その汚れとして嫌っているんじゃなくて、次から次に出てくるその汚れというものをそのまま抱え持ったまんま仏になることができるという、十戒五愚の成仏ということが説かれたこの南無法蓮華経の法でなければ成仏はできないんだと。十戒五愚だからこの極楽が外に、よそにある、地獄がよそにあるっていうんじゃなくて、全部自分の命の中にこの仏の命も地獄の命も備わっているんだっていうことが、私たちの命そのものをこの説明している道理なんだということを、この大聖人様はここにこの示されているわけなんですね。でそのことを例えれば、石の中にですね、火が入ってるじゃないかと。こう石と石をカチッとね、石と石をカチッとこうってこのぶつけるとですね、そうすると別にあの火打ち石みたいに火が出やすい石じゃなくても、この石と石がぶつかるとですね、パッとこうとその火花がこう瞬間に この出ますよね。石みたいなあんな冷たい冷え切ったものになんで火が出るんだろうというふうに昔の人はその不思議に思ったわけです。ね、摩擦なんていうこの勉強してないから分かんないわけですよね。僕らは摩擦ということを学校で勉強して、で、ああどんだけ冷たくてもね、鉄みたいな冷たいものでも石みたいな冷たいものでもカチッとぶつかると、その瞬間にそのものすごい熱がこの発生してこの火花が出るんだなとね、いうことがわかるわけです。人間でもね、急に柱かなんかに頭ぶつけるとなんか火花が出たみたいになりますけども、そっちは本物の火花じゃないんですけど、石の方は本物のこの火花ですよね。私って学校で習うとあ、そうかなというふうに思うんですけどね。でもどんだけ学校で習ってもね、例えば地球が丸いっていう、丸くて24時間でこの大きな地球が一回転してると言われて、まあ勉強して習ってるから、うん、そういうもんかなというふうに思うんですけど、分かんないよね。その習ってなかったら誰も信じないと思いますよね。そんなことなかろうっていうふうに誰も信じないと思うんですけども、だけど、まあそうやってみんな学校の先生も科学者も言ってるからそうなんだろうなというぐらいのことで、このじーっとこうやってね、私たち座ってるのにもう24時間で回ってるっていうことは、もう新幹線以上の速さでその私たちは動いてるっていう、そのことですからね。動いてないなって普通は思いますよね。当たり前に思いますよね。動いてないなっていうふうに思うんですけども、もうずっと慣性の法則でこうずっと回って、この引力でもってずっと地面に押さえつけられてじーっとしてるように思って、もものすごい速さでその私たちはこの回ってると、遊園地のジェットコースターよりも速く回ってるという、本当にそうかなって思うんですけども、そのそういう知識がなかったら、もし私がその初めて皆さん方に本当はこうなんだよって言っても誰も信じないで、拾ったってのは頭おかしくなって、どうしようもないやつだなっていうふうに思うのがその普通だと思うんですよね。だから昔の人たちはもう全くその石から火が出るって、なんでだろう、なんでこんなことになってんだろうっていうふうに思うほど、その不思議なことだと、私たちの命の中に仏の命があると、そんなバカなことはないじゃないかっていうほどのその不思議なそのものなんだということなんですよね。まあ、玉の中に宝があるっていうのはもう宝石とかそういうものっていうのはもう普通にね、この昔から宝として扱われてますから、それは別に不思議じゃないんですけど、でもそれだってあれですよね、もうそこら辺のこの道路にダイヤモンドがジャラジャラジャラジャラこのしてたらね、誰もダイヤモンドを指輪にしようとか首からぶら下げようとか何も考えないですよね。ダイヤモンドの方が普通で、そこら辺の石ころが珍しいって言ってたら、みんなも石ころを指輪につけて、石ころを首からぶら下げて、石ころを耳からぶら下げてっていう風に、みんなどうだこの石ころすごいでしょとか言って、石ころの品評会みたいになるんですけども、だけども今はそうじゃないからそういうになってると。だから石ころが宝だっていうところもあるかもわからないですよね。だからそういう風にこの宝っていうものが本当にその貴重だと、希少価値があるということで、そういうふうになっていると。で、それと同じで私たちのような、こういう、 このボンクラなこの人間の中にその一番尊い仏の命が備わっているというふうに言っても、誰もそのことをですね、その信用しないと。だけどそのことがこの法華経のこの南無法蓮華経のこの中にはその説かれているんだということなんですよね。そしてそのことは今言ったように想像できないというようなことは、まつげのように私たちの一番身近にあっても私たちが見ることができないということですよね。また大空のように私たちが何万キロとか行ってこうやって行っても、大空はもう全くそののれんに腕をしてつかみようがないですから、もうわからないですよね。大空の広さということがわからないと。ここですよと、100キロ先はここですよとかいうふうにして印をつけられても、私たちはそれを実感するということができないと。また五大書にはこの五書には書いてませんけども、他の五書にはこのまつげと同じで自分の背中が見れないと。人間は一番自分の体の一番近くにある背中をさえ見ることができないんだと。いや鏡がありやって、鏡は鏡が背中を映ってるだけであって、本物の背中を見ないで私たちは死んでいくわけだね。まあ すごい首が長かったらあれですけどもなんかアフリカの人たちこんな首が長い、なんか輪っかかなんかでずっとこう伸ばしてると、あの人でも背中は見れないか分かんないよね、あんだけ長くてもね。だからそういうふうに本当に私たちは自分の命のことを自分のものだと思って、自分のことを自分が一番知ってるというふうに思ってるけれども、仏から見たら自分のことが全く分かってないと。さっき言ったように自分の命に仏の命が備わってるということさえも信じないと。法華経に備わってるよっていうふうに仏様が説いてても、そんなことなかろうと、そんなはずはないんだと、そんなめちゃくちゃな法華経よりも南無阿弥陀仏の阿弥陀如来にお任せしますっていう教えの方が私は好きだという人の方が多いということなんですね。でそれでいいんだろうかと、ね、そんな本当に仏の本当に自分の命を説いていない教えを信じて、自分の命を説いている法を信じないで、それで自分の命というものをそこに正しく見出すということができるだろうかということ、そのことをこの大聖人様はここにこの示されているわけなんですね。そして今読みませんでしたけれども、次のページのところの最後のところに、今正月の初めに法華経を供養し参らせんとおぼしめす御心は、木より花の咲き、池より蜂巣のつぼみ、接線の先端の開け、月の初めていずるなるべし。今日本国の法華経を仇として災いを千里のほかより招き寄せん。これをもって思うに、今また法華経を信ずる人は幸いを万里の外より集むべし。影は鯛より生ずるもの、法華経を仇とする人の国は、鯛に影の相がごとく災い来たるべし。法華経を信ずる人は先端に看板さの備えたるがごとし、またまた申し候べしというふうに示されて、先ほど十戒五愚の成仏、十戒の中に仏の命があるというふうに申し上げたんですけれども、もう一つここに書いてあるように、今日本国の法華経を仇として災いを千里のほかより招き寄せぬ、これをもって思うに、今また法華経を信ずる人は幸いを万里の外より集むべしと、ちょっと大聖人この差をつけてね、そのこの通りっていうものが、今私が話した通りっていうものを信ずることができない人、その人は自分でまるで磁石のようにその災いを千里の外からも ずっとこの引き寄せて吸い付けてしまうというんですね。自分の中の自分の命の中の地獄だけじゃなくて、よその地獄まで全部この引き寄せてしまうというんですね。だけど南無妙法蓮華経の法を正しく信ずる者は、今度は万里の千里よりも万里の外から、要するに仏の命をこうやってずっとこの吸い寄せてくることができると。それどういうことかと、他の命にも仏の命が備わっているということを見出すことができると。自分の命にも仏の命が備わっている。あの人嫌な人だけど、あの人にも仏の命があるんだなということを、その気づくことができるようになるということなんですね。我尊し、自分だけ大事だと言うんじゃなくて、自分が大事だということは他の命も大事なんだなと、他の命とのつながりによって自分たちは生きてるんだなと、仏の命と仏の命の交わりの中で私たちは生きてるんだなというふうに考えれば、この世の中を地獄としてだけ見るんじゃなくて、この世の中を仏の命として、その見ることがこのできると。それがこの南無妙法蓮華経のこの信心なんだということなんですね。さっき言った十戒五愚の成仏と、それからもう一つ、この災いと幸いを集め、この磁石のようにこう吸い寄せてくるということは何なのかって言えば、要するに変毒医薬ということですよね。変毒医薬、信心していても、今回のこの白尾さんのご主人が亡くなったように信心していても、悲しいことや辛いことや、その苦しいことや、この嫌なこと、迷うこといっぱいありますよね。信心しててもしてなくても同じじゃないかという人もいっぱいいます。だけど本当にこの南無妙法蓮華経の信心は、自分の苦しみや悲しみや辛いことや失敗や迷いや、そういうものを自分の命の中で生かして踏み台にして、そしてそのことの反省をまた次の場面に生かして、そしてこの乗り越えていくことができるっていうのが、この南無妙法蓮華経の教えなんだとですね。さっき言ったように、悪いものを除外するんじゃなくて、悪いものを抱えたまんま、それも要するにそこにも仏の命っていうものをこの見出して、そしてその生きていくっていうことの本当の力っていうものをこの生み出してくれる、その力がこの南無妙法蓮華経にはあるんだということなんですね。みんな他の人たちはいいことがありますようにって言って、この正月神社とかいろんなところへ行く、災いがありませんように、いいことがありますように、おみくじを引いて大吉だったとか中吉だったとか、ね、なんとかかんとか言って、そのわーとかキャーとか言ってやってますけども、それはみんな私たちの心の中にあるんだと。だから日蓮召集っていうのは700年の歴史の中で、おみくじだとかお守りだとか宗教グッズっていうのは何にもないわけですよね。なんかあった方がいいんじゃないかなって、なんかあった方がそのなんていうんですかね、信者さんの心がそそられるんじゃないかなと思うんですけども、何にもないですよ。何にもない、何にもないっていうことは、みんなの心の中にそれが備わってるということを説いてるからこそ何にもないわけです。何にもないね。そんなものをもらって、そんなものにおすがりするよりも、自分が南無妙法蓮華経って信じて唱えるということが一番確かだと。何にも形はないけども、そのことが一番確かなことなんだということ。だから十戒五愚の成仏も、変毒医薬の心も、みんな目に見えない心の中のこの働きということなんですね。それを私たちはこの大事にしなきゃいけない。それを この1月の1日にそのことを自覚して、そのことのためにこの正月を大事にしなきゃいけない。ただ1月1日だから、はあめでたいめでたいめでたいわというじゃなくて、そのことを自覚するための祝いがこの正月なんだと。どんなに苦しいことや悲しいことや辛いことがあった人も、この1日に南妙法蓮華経のこのお題目をきちっと自分の心に思い出して、深く刻み込んで、そして全部のことを変読訳していこうと、全部のことを自分の栄養にしていこうと、だからこの出発はめでたいぞというふうに自分にこの自覚をする、そのことの祝いがこの正月なんだと。だから毎月こう、毎月2月の1日、3月の1日はこの正月の1日をこの忘れないように、あ、そうだったなっていうことを思い出すために、このその月その月の1日のこのお経日のこの1日っていうことが大事なんだよということをこの教えるために、この毎月の1日があるわけなんですよね。だからそういう意味でね、本当にめでたいなという気持ちでこの1年の、まあ、今日がね、この宅王校、ちらの宅王校の1月のこの初王校ということなんですけれども、また今年も一年ね、本当に大聖人様のこの法というものを自分の心の中にこの根を深くその張っていける、少しでもこの根を伸ばして根を深く、そして南妙法蓮華経の大聖人の教えという栄養を、その広がった根から今まで以上にまた吸収することができるような、そういうこの信心をね、その心がけていってもらいたいというふうに思うんですね。